林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。
こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、今日はあの旬なキーワードですね、うん、林さんに聞いていきたいと思うんですけれども、
この1週間ぐらいかけてね、あの、まあ、いろんな、まあ、視点での、まあ、研修っていうのかな、あの、まあ、学びの、ちょっと旅路に行ってきたんだけども、はい、実際に、まあ、最初はね、あの市議さんという、まあ、これ、うん、市議さん、
市議さん、
う
ん、
どんな資格ですか。
信じるに高、高野さんの高、尊いって書いてね、市議さんでね、まあ、これはあの、ちょうど聖徳太子が、その頃って蘇我氏と物部氏の戦いがあった中でね、要するに、まあ、ちょっと追われて危ない状態になって、うん、まあ、そこで、まあ、一旦は退帰して、でそこでいろんなことを学ばれたあの場所でね、まあ、そこに行ってきて、1400年前のものがそのまま残ってるんですね。でね、まあ、極端に言うと、あまりね、あの宗教的な話をしてもしょうがないんで、あのその話は控えるとして、まあ、いろんなものがその中に凝縮されて詰まってるんね、うん、で日本人が、もともとは神道というね、神様をベースとした、まあ、神道というのは宗教とは本当は言わないんだけど、まあ、日本のベースになる考え方ねっていうものと、まあ、仏教が、インドから、どんどんこうシルクロードを渡ってきてね、中国と東南アジア、韓国と、それで日本に渡ってきたわけですよ。でそういうものも融合した時代で、儒教はもともとね、あったわけですよね、中国から来てね。でそういったものが融合した、その融合した場所なんだよね、まさにその C さんっていうのは、うん、だからいろんなものが混在してる。で混在っていうのは悪いイメージじゃなくてね、いろんなものがその本当にそのスペースの中に、スペースっても山だからね、うん、その小さなイメージじゃなくてね、はい、でもいろんなものが、混在してるけども、はたから我々が見てた時には混在という、見方よりもやっぱ融合っていう見え方がなる、うん、で融合と混在はまるで違っててね、あの混ぜり合ったりというも、なんかうまくこう調和し合ってるというような、もう建物もそうだけども、いろんな神様がそこにいらっしゃるというのもそうだし、まあ、そんなことをあの体験できた時に、あ、本当に日本っていうのはあの千数百年前、後年でいうと今2677年だからね、まあ、要は2000年3000年という歴史が本当にあったんだなと。でそれが今でも現役で生きているんだなと。で生きているからこそ我々が今いて、でそれを大事にする考え方がやっぱりまだ DNA にはなんか残ってる。でそれを、あ、本当に怖かったんだろうなと、だからこそこれをなくそうと思ったんだろうなっていうのはすっごくね、その場所に行くとね感じるものがいっぱいあるわけですよ、うんうん、まあそういうようなことがその実際に、体感できたということと、まあ、その後すぐにまた出雲大社行ってきたのね。出雲大社っていうのは、まあ、逆にね、これはさすがに名前はあの今の日本人であればね知らない人はいないと思う。でも実際にはね、あまり行ったことない人はいるんだよね、うんうん、名前は知ってるのに行ったことありませんとかっていう、
行ったことないです、
うん、で実際に、まあ出雲大社の、まあ、由来がどうこうという、ね、ことを言ってもしょうがないんだけども、うん、実際には、まあ、男の神様と言われてるね、もともと国づくりの時一番根幹になった神社ですわ、まあ、そういったところに行ってみて、これも僕は、実際に、まあ学んでいったのは3回目なんだね。で学ぶ前は、まあ田舎が広島なんで、まあ、近所っちゃ近所なんでね、何回も行ったことがあって、その時はもちろん行っただけでね、その何か学んだわけではないんで、うん、そういったものを、感じるときに、ある場所、そこが立っている場所、で神社ってのは本当にいろんな場所に立っているわけですよ。で実際にそこに人が存在していて、そこに何かの物語、何かのきっかけがあってその場所に作っているわけです、うん、そういった意味ではその出雲大社を見たときに、本当にこの建物が、昔はね、48メーター上にあったわけです。世界で一番高いところに立っている建物だったのね。でそれが 何もない時期時代に要は約50メーター上にお社が立ってるわけですよ。でどうやって立ったのっていう想像するだけでも結構身震いしてね。で実際には、これは6年前だったかな、柱が見つかってんだよね。
柱
9本の柱が見つかってんの、うん、っていうことはそこに建物があった証拠でしょ、
うん、
その柱があるわけだから、だからその柱が見つかったことによってその、柱をベースにどういうふうに建てたんだろうっていうのがいろいろね、学者の中でも模索していて何種類も案はあるんだけど、実際にはまあ大体こういうふうに建ったんだろうというのは一つ決まってるんだけどね。まあそういった我々が本当にその古代ね、本当に昔にこういうものが世の中にあって、世の中にそういう人たちがいて、実際にはそういうものを作ってたっていうこの今の現実ね、だからそれを見させていただいた時にはね、まあ震えるものがあるんだよね。でそこに立ってる場所もそうだし、その神域っていうのかな、これはね、行けば分かると思うんだけど、あ、だからここに立ったんだってのが分かるんです、
うん、
だからここに出雲大社はあったんだってのが分かるんです。
空気が違う、
空気も違うし、もう神域っていうのがぴったり当てはまるんです ね、周りの環境も全く違うし、うん、
そういうものをこう学んで見てきて、また生き方だったりビジネスにどういうふうにこうつなげていこうという林さんの頭の中ってなってるんですか。
実際にそれを作った時には一食でみんな食いながらね、食いつなぎながら裕福な生活じゃない時にみんなそれを後世に残すために作っていったわけですよ。全て自分のためではないんです、あるいは自分たちの身近な人間のためではないんです。全てが後世に伝えるためにやってるわけです、っていうことが感じることができる、だから日本人っていうのは、まあ七条報告ですね、実際に自分のこの今ある身をもってその先祖から受けた命を、要するに先祖からいろいろこのお願いされてるわけですよ。いろんなことを託されてるわけだ、それを実際に自分の代は自分でやっていって、でそれを最後にはその下に伝えるという大きな役割を持ってる、っていうのはああいう神社だとかいわゆるお寺だとか今でも現役だっていうのを見ると震えるんです。あの遺跡はいっぱいあるのよ、世界には、でもう素晴らしい遺跡がいっぱいあります、でも今現役じゃないんだよね、で日本のものって全部現役なんだ。
なるほど。
この現役度だからこそ、あ、本当に先人たちがつなごうと思ってたという意思が感じられる、だこれはビジネスに全く同じだ、
そうですね、
だから今だけしか考えてないような西洋的なものの考え方のビジネスはそれで終わりなんです、でも日本がやってきたそのビジネスあるいは、継承ね、これは全く違うわけです。これ事業を継承してるわけです、まさにその事業っていうのはあり方とか考え方とか、その考え方とかをあるものに乗せて、あるサービスに乗せて伝えることによって対価を得てるわけでしょ、その考え方が継承してるわけだから、だからもう全くビジネスと同じでビジネスの根幹になるものでね、だからこういうことを学んでいけばいくほど自分たちが本来何をやるべきなのかとか、何をやってなきゃいけないのか、でどう伝えていくのかっていうことがね、非常に分かりやすくなるんです。まあ、そんなね、学びをしてきたこの1週間ぐらいでね、こういったことを、どんどんね、僕自身は、リスナーの人もそうだけども、実際に会社を経営している人にはね、どんどん伝えていって、で本来の日本人の公益資本主義というあるべき姿っていうのね、それを伝えていきたいなと、これはまさに神社とかに非常にリンクするところなんだよね。
大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで熱血闘魂相談所と検索すると、Facebook ページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、ページ上部のメッセージボタンをクリックしてください。こちらに質問したい内容を書いて送ってください。皆様からの質問、たくさんお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。